耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1213回8月24日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。
夏休みに入っておりますけど、皆さん旅行に行ったんですかね。なんかね、夏休みっていうとその旅行に行かなきゃいけないみたいな感じで、テレビとかマスコミが宣伝しますよね。僕八百屋の息子だったんであんまり旅行行けなかったんですけど、夏物腐るからね。で、旅行っていうと皆さんどこに行くんですか。国内でしょうか、海外でしょうか。まあ、海外とかいいですよね。旅行行ってみたいななんて思うかもしれませんけど、人によってはね、この不況なのに遊んでられないよなんて言うかもしれません。じゃあですね、今日は学びに行く旅の話をしましょう。そんな本をですね、あの人が出しました。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は不走者より出ております勝間和代著、勝間和代の学び旅、マナベル、オーストラリア編という本です。新刊ラジオではおなじみの勝間和代さんなんですけども、今回勝間さんがね、ビジネス機構文マナベルというものを書きました。マナベルっていうのは造語でね、学びとトラベルを合わせた言葉だそうです。まあつまり学び旅っていう感じなんですけども、このマナベルのね、初回はオーストラリアに行ってきたんだそうです。バンカのメルボルンとウルルに滞在したと書いてあるので、バンカってことは日本が冬の時ですよね。ということは今年の最初ぐらいに行ってたんですね。で、この旅がまさに勝間流なんですけども、まあ、なぜ旅をするのかと。勝間さん曰く、日本に生まれ育った私たちは日本の地理的条件からかなり意識をして異文化と触れ合わないと、いつまでも自文化中心的段階から抜け出せないから、なんていう風に言ってるんですね。非常に勝間さんらしい言い方だなと思ったんですけど、まあ、確かにその通りですね。余談ですが、メルボルンには実は新刊ラジオのリスナーさんがいらっしゃいます。日本語の教師をされている方なんですけども、この方とね、先日あのメッセージやり取りしまして、いい言葉いただきました。日本でいつも好きな本を買える、これって本当に恵まれた環境なんですよね。日本にいる時は考えもしませんでしたが、はい、というわけで自分が中心的段階からこのリスナーさんはすでに抜け出せてるんですよ。勝間さんがツイッターで対談相手募集してたらしいんですけども、お会いできましたか。そんな感じでですね、あのメッセージありがとうございます。そんな、あのメルボルンのリスナーさんがいる場所に勝間さんは行ったわけなんですけれども、異文化を学ぶ手段としてはですね、まあ一般的には例えばそのインターネットで見たり、小説読んだり、本を読んだり、映画で見たりとありますけれども、勝間さんが言うにはですね、あの本も映画も素晴らしいけれども、やっぱりその二次元の情報だから直接行くのにはかなわないと。二次元の情報だと五感のうち視覚と聴覚しか使わないけども、旅だったら触覚も嗅覚も味覚も使う。一定時間に受ける情報量が圧倒的に違うんだと、勝間さんは言っています。すごい勝間節だなと僕は思ったんですけどもね。これもまた合点がいくんですよね。悔しいけど合点がいきます。で、異文化に触れ合うためには旅行だ、海外だっていうのはね、よく言われますけども、勝間さんはそれをですね、学びに変えたあたりも面白いかなと思います。で、今回初回ということでオーストラリアなんですけども、なぜオーストラリアか、その理由をね、5つ挙げていました。こんな感じです。
治安が安定していて英語も通じるため、トラベラーにとっての危険度が低い。その割には日本でもメディアの露出度が比較的小さく、情報も少ないため新しい学びが多い。時差が小さく、フライト時間も短いため、短時間の旅行でも肉体的な負担が少ない。移民文化、アボリジニ文化など様々な文化が混在しており、古今東西の多様な文化を短時間で体験できる。ワークライフバランスが安定している国であり、働き方や政府の動き方を勉強できる。これがオーストラリアを選んだ理由です。
これまたすっごく勝間さんらしいんですけどね。ツッコミどころとしてはですね、なぜ5つも挙げたしっていうふうに思ったんですけども。で、この5つがですね、それぞれまた違うカテゴリーでうまく切られててですね、やっぱ元コンサルの人は違うなーっていうふうに思いました。このあたりも勝間節と言っていいでしょう。
で、まあ、オーストラリアなんですけどね、人種も多様で治安も良く、日本からまあまあ近い、マナベルの第一歩としては最適だったそうです。で、実際にマナベルどのようなことをしていったのか。まあ、外国に行って相対的な日本観というものを見直すことが、日本を勉強するために良い機会であり、オーストラリアと日本の違いは具体的にどういうところなのか、その違いを見出すことがマナベルの本質であると、そんな風に言っています。なので、まあ、異文化体験をすることによって自分自身も大きく成長すると、つまり異文化体験してきましたという話なんですけどね。勝間流マナベルはですね、可能な限り現地の人や現地在住の日本人と会話をすることから始まっています。というわけで勝間さん、外国へ行った時ね、観光名所に行ってもその名所自体を漫然と見るんじゃなくて、その名所の担当者とかにですね、なんでここが名所なのかとか、どのようにして保護してるんですかとか、どんくらいの予算使ってるんですかとか、あとここで何を学べばいいのかってことをね、しつこく聞くんだそうです。これまた非常に勝間さんらしいんですけど、理解略。まあ、このようにですね、観光名所に行く他にも、マーケット、スーパー、コンビニなどのね、まあ、いわゆる現地の消費行動や消習慣、そして食べているもの、着ているものなんかも観察したんだそうです。カンガルーのなんか、食べ物とか食べてましたけどね。これ食べながら、なんでこれ食べる人がそのクジラを食べる日本人を批判するんだろうなんて意見がありますけども、文化の違いです。なんていうふうに言っています。まあ、当たり障りのない意見なんですけども、カンガルーを食べられるってことね、僕初めて知ったのでちょっとびっくりしましたね。で、まあ、現地の人とね、知り合いになったりとかするには、友人から紹介してもらう以外にも、ツイッターで話しかけるのもいい方法なんだそうです。このあたりはね、英語力がある人はやっぱり強みですよね。で、まあ、最終的に勝間さん、いわゆる一般のパッケージツアーとマナベルの最大の違いは、現地の観光客用の非日常だけではなくて、生きている人たちの日常も学ぶようにすることなんだそうです。というわけで、より現地の人に近い視点でね、ものを見れるように、勝間さんのマナベルは展開していくわけなんですけども。なぜ勝間さんこのマナベルをしているかというとですね、知識を増やしたいだけじゃなくて、まあ、後々その移住先として暮らせるかっていうことも考えてるんだそうです。でなぜかというとですね、勝間さんの理由こんな感じでした。
私は常に自分の人生のリスク管理を行うべきだと思っています。日本が将来大きな災害が起きて暮らせなくなったり、政府が何か大きく政策を失敗したり、好ましくない政権が与党になったりして、とんでもない事態が起こることもあるでしょう。最悪のケースとして、テロや戦争が起きるなど、生活そのものが脅かされるようなことになる確率もゼロではないわけです。将来日本にいれば 100% 安泰という保証はどこにもないのです。これは日本に限ったことではなく、どこの国に住んでいても起こり得るリスクです。だからこそ、私たちは有事の時にどの国に移住できるかということも、保険として常に検討していく必要があると考えています。
これまた非常に勝間さんらしい理由なんですけれども、まあ総じて言えることはですね、コンサルタント畑の人が真面目に旅行に行くとこれだけ多くのことを学べるのかという話。なんだかんだでね、この物の書き方ってのは非常に仕事に役立つと思います。勝間さんのね、今までの本読んでればわかると思うんですけども、このあたりぜひ注目してみてみてください。勝間節、久々に炸裂の一冊です。というわけで、まあ、実際に皆さんがマナベルをするもよし、勝間さんのマナベルってどんなものなのか見てみるもよし、勝間和代が旅行に行くと何が起きるのか、この本で見てみてください。では書籍情報です。勝間和代の学び旅、マナベル、オーストラリア編、勝間和代著、不走者より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。まずは関連書籍のご紹介です。今回海外旅行系のものを、まずは新刊ラジオ第204回2007年4月10日号、アフリカニョロリ旅、だいぶ昔なんですけどね。もう一つ新刊ラジオ第370回2007年11月28日号、セインカミューの初めての海外旅行。旅行に行きたいという人はこのあたりのね、2冊でぜひ気分を高めてください。そして3冊目、新刊ラジオ第774回2009年3月27日号、アロハマネージメント、ハワイの価値観をビジネスに生かす18の成功法則。マナベルではありませんけど、ハワイの価値観をという面白い本でした。読んでみてください。
最後に新刊ラジオ第1181回、2010年7月15日号、出稼げば大富豪実践編、バリ島に住む兄貴の元へね行った黒岩翔さんのお話、非常に売れている一冊です。そんなこんなで今回の勝間さんの学べるご紹介してきたわけなんですけれども、今回ねこの本面白いポイントはさっき言った勝間節もそうなんですけども、勝間さんすごい真面目な文体で書いてるんですけど、載ってる写真がねどことなく楽しそうなんですよ。このあたりもねまあ、萌えポイントかなと。最近ちょっと勝間さんがですね、逆説的な萌えキャラになりつつあります。僕の中で。そんな感じで、久々の勝間さんの本でしたけども、皆さんぜひ楽しんでください。では、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。